sweet Prune Sticks. F-A-U, la, la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
アロハ。10月6日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。 83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたしますのは、今月からね、第1週目のパーソナリティになりました湘南在住のシンガーソングライターもんちかです。よろしくお願いいたします。イエイ。さてさて、先月まではね、このラジオとラジコ、土曜日の21時からの放送だったんですけれども、なんとなんと今月からね、火曜日の23時にお引越しいたしまして、さらにパワーアップして、参ります。よろしくお願いいたします。そしてね、今までご贔屓にしてくださっていた皆さんにとってはですね、ちょっと今びっくりしてんじゃないかなと思うんですけど、なんで一週目にモンチカがいるのっていうね、あれ第5週目の幻の女だったんじゃないのって、びっくりしてる方もいらっしゃると思うんですけれども、私ですね、執念で、第1週目になりました。ね、忘れさせないわよって毎回言ってたらですね、第1週目に、のパーソナリティになることになりました。幻の女、改め執念の女もんちかでございますけれども、こんな感じでね、パーソナリティも、さらに、また新しいメンバーがね加わりまして、パワーアップしてまいります。ちょっとねその辺ご紹介してまいりたいと思います。第1週目が私、シンガーソングライターのもんちかです。そして第2週目がタレントの井村あさみさんと奥野直さん、そして第3週目はシンガーソングライターの相原龍太さん、そして第4週目はシンガーソングライターの白雪さん、そして第5週目がフリーアナウンサーのゆうさんとアシスタントのさくらさんでお届けいたします。お楽しみにしていてくださいね。この番組は毎週火曜日の11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。今週のスポットライトのコーナーでは弾き語り、ね、楽器の弾き語りということにスポットを当ててトークしていきますよ。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月の募集テーマはほっといてること。今週もたくさんいただいておりますのでご紹介していきますね。またおすすめの音楽もご用意しておりますので最後までお楽しみください。それでは今週も張り切っていきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、万物一点のものにスポットを当ててね、トークしていくスポットライトのコーナーですけれども、今週は、弾き語りね、今では当たり前のように、テレビや街角、ライブハウス、いろんなところでね見られます、ピアノや、ギター、その他いろんなね楽器を弾きながら歌を歌うというね弾き語りについて今日はスポットを当ててトークしていきます。まず弾き語りとは何ぞやということをね簡単にお話ししていきましょう。主にポピュラー音楽で歌手が一人で楽曲を歌う際に自らその伴奏を担い同時に行うこと。 主にアコースティックギターやピアノなどの生楽器を弾いて歌うときに用いられる言葉ですが、エレキギターやシンセサイザーなどの電子楽器でもそう呼ばれています。基本的に歌が主体の行為ではありますが、伴奏については歌に簡単なコードを添える程度のものから、凝ったアレンジ奏法で、演奏面にもね、重点を置いているものなど、スタイルは様々です。また、作詞、作曲、歌唱まで自ら行うミュージシャンをシンガーソングライターと言いますが、私のような人間ですね。はい。そういう形態に関わらず、歌唱と演奏を同時に一人で行う場合には、弾き語りという言葉が当てはまります。ね。ちなみにですね、ピアノを、同じピアノを弾いて歌うのも、の中でも、ピアノを弾きながら童謡を歌うときには弾き語りって言わないんだそうです。弾き歌いって言うんだそうですね。あと三味線で、長唄や民謡などを歌うときも弾き歌いという言葉が当てはまるそうです。さてさて弾き語りをね、世界で最初に一番最初にやった人たちってどんな人たちなのかなって私ちょっと気になって、調べてみました。これは、諸説ありますが、ヨーロッパで、中世10世紀から15世紀頃に詩と曲を作り、各地を訪れて、楽曲を奏でながら歌った人々を吟遊詩人というんですけれども、その吟遊詩人の人たちが弾き語りの最初なのではないかというふうに言われています。ね、旅をしながら歌っていたということで、まあツアーミュージシャンの最初とも言えるんじゃないでしょうかね。そして日本では、ね、琵琶法師という、お坊さんですね、日本で平安時代から見られた琵琶を街角で弾く盲目の僧であり芸人、お坊さんと芸人さんを、同時にやっていたというね、今ではなかなかちょっと考えづらいですけれども、僧であり芸人ね、主として経文を唱えるスタイルの人たちと、平家物語を語る人たちとにね、スタイルが、分かれていたそうですね。有名な、耳なし法一なんていうね、怪談話の主人公が琵琶法師でしたね。まあそんな感じで日本では琵琶法師という職業の人たちが弾き語りの最初なのではないかというふうに言われていますが、この吟遊詩人も琵琶法師も、現在のそのね、我々がやってる弾き語りの、と、関わりがあるかどうかというのは、まだ分かっていないそうです。そして、日本における、まあ、現在のね、弾き語りに、直接つながるその、弾き語りの普及の歴史といいますかね。これはやっぱり一番色濃いのは、昭和40年頃から始まったフォークソングブームですね。フォークゲリラなんていうのもね、ありましたね。こう、学生運動なんていうのも、こう、歴史の背景にあって、若者たちがね、その政治や世の中に向けて、いや、僕たちはこういうふうに世の中を変えていきたいんだっていうものを訴えるツールとしてね、そのフォークソングというものがあった。そんな時代にね、フォークギターを奏でながらこう歌を歌うような若者がこうたくさんねこう増えていったね、その背景には、もう今でももう大活躍してらっしゃる、井上陽水さんや吉田拓郎さん、新井由美さん、現在の松任谷由実さんですね、そして、中島みゆきさんなどのシンガーソングライターが若者に向けてアピールする形で弾き語りを普及させて いきました、近年ではね90年代後半に、二人組フォークデュオのユズのブレイクがきっかけで、再びアコースティックブーム、弾き語りブームが訪れて、現在ではメジャーに関わらず、ライブハウスや路上、各地の野外フリーイベントなどで、弾き語りスタイルで演奏をするミュージシャン。そしてそれをね、そんな活動を、応援するリスナーさんたちとで、盛り上がりを見せていると。まあ、ここがざっくり、弾き語りの歴史なのではないかなというふうに思っております。ではここでね、一曲聴いていただきたいと思います。弾き語りを語るには、私はこの人はもう絶対に外せない、大好きな大尊敬している、シンガーの方です。キャロル・キング、1971年、発表の作品、タペストリー、アルバムタペストリーの中から、So Far Away。お聞きいただきましたのは、キャロル・キング1971年のリリース、タペストリーというアルバムの中から、So Far Away 聞いていただきました。 さあ、第1週目担当のパーソナリティモンチカがお届けしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは楽器の弾き語りです。ね、先ほど私前半で吟遊詩人のお話をちょっとしたんですけど、そしたら今曲の最中にですね、ディレクターさんがゲームのファイナルファンタジーの中にね、吟遊詩人っていうキャラが出てくるんだよっていう話をしていて、いや、そのキャラがね、弱くてね、攻撃力が歌しかないから、弱くて他の人たちは剣とか持ってもうガンガン戦ってんのに、もうなんか、その吟遊詩人はいつもこう楽器をこうたま、構えてこう、ちょっと弱々しそうにしていて、で、その楽器を買うにもすごいお金がかかって、お金ばっかりかかって、全然戦わないっていう話をされて、なんかね、私で自分のこと言われてるみたいで、あいたたた、ミュージシャンってやっぱ、そうなんだって、ゲームの中でもそういう扱いなんだ、みたいな、もうどうもすいません、みたいなね、気持ちになっちゃったんですけどね。はい、気を取り直していきたいと思います。さあ、後半ではですね、モンチカと弾き語り、私と弾き語りっていう話をちょっとしてみたいなと思います。今はね、5月に、ゲストで出ていただいた村上徹くんに、ピアノを弾いてもらって、私は歌に専念して、ライブをやるっていうスタイルの、ステージもよくやってるんですけれども、ピアノの弾き語りでの、出演もよくあります。私がね、最初に、弾き語りをやり始めたきっかけっていうのは、20代前半の頃にね、バンドをやってたんですよ。バンドをやってたんですけれども、そのバンドがね、活動がちょっと停滞してしまってね、なんかこのままじゃいけないな、私もっと歌が歌いたいなって、とても悩んでた時に、私のお友達がね、あるライブハウスに連れて行ってくれました。もう今亡くなってしまったんですけれども、渋谷の、ある、アコースティック専門のライブハウスで、当時はまだね、ゆずがブームになる、ほんのちょっと前だったんですよ。なので、弾き語りのブームが来る少し前だったので、私はそうやって、弾き語りでライブをやってる人たちっていうのを全然知らなかったんですね。で、そこのライブハウスに行って、いろんな方たちが代わる代わるギターの弾き語りだったり、ピアノの弾き語りだったりで、たった一人でね、みんな戦ってる、姿を見て、もうとっても感銘を受けてね、ああ、私もこうやって一人で何かできないだろうかって、思ったんですね。それで足しげく、そのお店にもう毎週のようにお客さんとして最初通うようになって、そのうちにね、そのステージで私も歌いたい、一回でいいからステージでピアノに触りたいって、思うようになって、当時はね、まだそのライブハウスに出るっていうことにとってもこう厳選なオーディションがあったんですね。それでもう落ちてもいいから、オーディションを受けようって思って、オーディションを受けに行きました。2曲だけオリジナルがあれば、受けられるオーディションだったんで、もう、見よう見真似で、ピアノでオリジナルを作って弾き語れるように頑張って練習して、行きました、オーディションに。で、全く受かる気がなかったんですけど、受かってしまいましてですね。で、私、受かる気がなかったのでね、面接の時に、オリジナル何曲ぐらいありますかって聞かれて、10曲ありますって言っちゃったんですよね。2曲しかないのに。それで、もう慌ててですね、あと5曲作って、翌月のライブに臨んだっていう思い出があるんですけど、まだね、当時の私は全然弾き語りが本当にまだ下手っぴでね、特にピアノが全然弾けなかったので、本当にピアノを流暢に弾く方々がとても羨ましくて、私のようなね、朴訥としたピアノでは聴いてる人たちがつまんないんじゃないかなってすごく悩んだり落ち込んだりしたこともいっぱいあったんですけど、そんな時にね、あるプロのジャズギタリストの方に言っていただいた言葉が私はとっても今でも印象に残って大好きな言葉です。君のピアノの弾き語りはね、美味しいお米を美味しく炊いて出してくれるお店のようなものだよって、お漬物もおかずも一切いらない。そのご飯があればお客さんは大満足してくれるんだよって。だから、他の人みたいにね、こってりしたおかずを作る努力はしなくていい。 これからも美味しいお米を美味しく炊く努力をしてくれれば、それだけでお客さんは満足するんだよって、私はその言葉を今でも大切に、弾き語りをやっています。弾き語りは、歌を聴かせるための、ものなんだなって、私はいつもそう思って、やらせていただいています。というわけで、今日、今週モンチカがお届けいたしましたスポットライトは、楽器の弾き語りでした。マハロー。アロハー、モンチカです。今年の12月26日土曜日、茅ヶ崎市民文化会館小ホールでワンマンライブを行います。お問い合わせはモンチカホールワンマンで検索。みんな来てね。つながるお便りのコーナーです。はいね、つながるお便りのコーナー、また今月からね、募集と発表の月が同じに、なりましたね。ちょっとわかりづらいかしらね。まあ何しろ、今月募集したテーマを今月発表していくという、ただそれだけのことでございますね。難しいことは考えないでください。はい、というわけでね、どんどん行きましょう。今月のテーマは、ほっといてることね。ほっといてること、いっぱいありますよ、私もね、ほっといてることはね。今日もね、たくさんいただいてますのでね、紹介していきたいと思います。まず、ラジオネーム Y さん、友達への連絡かなということでございます。友達への連絡、私も身につまされる。番組のディレクターさんにね、必要な連絡事項をなかなか返さなかったりして、ご迷惑をかけてます。ごめんなさい。ね、心が痛い。ごめんなさい。はい、そんなわけで次行きましょう。ラジオネームちゃんゆきさん、ズバリほっといていること、お肌のお手入れ。あららら、これもちょっと心が痛いわ、私。かっこもうやばいですって書いてありますけど。お肌の曲がり角ってもう二十歳ぐらいからあるって言いますからね。私みたいにもう曲がって曲がって、ね、いろは坂みたいにならないように気をつけてください。ほっといて。ね。そして、次は、ラジオネーム、炭水化物、炭水化物さん、すごい名前だな。ほっといてること、底なしの食欲と測定不能の体脂肪。うん、秋は美味しいものだらけですからね。ジムで鍛えているモンチカさんと逆行しておりますというね。まあでもわかりますよ、私も炭水化物ね、大好きなんでね。お好みをおかずにご飯食べるとか、パスタをおかずにパン食べるとかね。私もやってますよ。その分動けばいいんです、動けばね。炭水化物オン炭水化物さんもジム行きましょう、ジムね。そして、最後になります。ラジオネームドレミさん、ズバリ人生です。30代は派遣ではありましたが、ほぼ10年間バリバリ働き、その結果うつ病を患ってしまい、もう頑張れなくなってしまいました。だから今は人生初めてのロングバケーションです。ダメダメな私になってもみんな相変わらず温かく接してくれます。幸せです、ということでね。ドレミさん、ダメダメじゃないよね。だって10年も頑張ってきたんじゃん。そうやってね、心が疲れてしまうぐらい頑張ったっていうことは、もうそれは自分をたくさん褒めてあげた方がいいと思いますね。みんなが温かく接してくれるのは、そういう、ドレミさんを分かっているからだと思いますよ。みんなが優しくしてくれるのはドレミさんのご人徳だと思いますね。ゆっくりロングバケーションして、ゆっくり人生ほっといてください。それでは、そんなドレミさんに、プレゼントしたいこの曲、もちろんこの曲です。モンチカで青空。83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、番組メールアドレス、radio 数字の8、 radico@gmail.com、ラジオ数字の8、ラジコ、@gmail.com。こちらに、お名前、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便りのコーナー、今月のテーマは、ほっといてることです。引き続き、どしどしご応募くださいね。採用された方はね、今月から始まりました、スタッフの方々によるコンテンツ、ね、放送後期でも発表させていただきますのでね、お名前載っちゃいますんでね、どんどんどんどん、頑張って皆さんも、番組に参加していただければと思います。詳しくはラジオの公式、ラジオとラジコの公式 Facebook ページをご覧ください。こちらからでも、コメント応募できますし、過去の放送が聞けるリンクもございます。さて、ここでね、私、モンチカからお知らせがございます。かねてより、ね、お知らせさせていただいております。12月26日土曜日、茅ヶ崎市民文化会館小ホールで行われます、モンチカのね、ホールワンマンライブ。こちらの、チケットが、いよいよ今月から、発売になりました。ね、こちらの方ね、オンラインでも、発売をしておりますのでね、ぜひぜひ、このホールワンマンライブの、公式ホームページがございますのでね、こちらの、URL の方をね、教えしたいと思います。全部小文字で、http://青空-monchan.wix.com/main、http://青空-monchan.wix.com/main ね、こちらの方をご覧いただくとね、私のライブ動画などもね見れるコンテンツもあるので、ぜひぜひねこの、公式、ホールワンマンサイトね、ご覧いただければと思います。さてさて、今週の放送はいかがでしたでしょうかね。これ今月からねリニューアルしたこのラジオとラジコ、さらにパワーアップしてまいりますのでね、ぜひぜひ皆さんね、来週も再来週もずっとずっと、ご贔屓いただければと思います。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は10月13日火曜日、担当はこの方々です。
来年の誕生日を今から過ごしてくれる人を募集を今からします。奥野奈緒です。
はい、それをひっそり見守ってる井村あさみです。奈緒奈緒頑張ってね。
はい
はい、来週はねタレント井村あさみさん、そして同じくタレントの奥野奈緒さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは今週のお相手は第1週目担当パーソナリティ、モンチカでお送りいたしました。アロハ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。